こんにちは、さくらラジオの澤恵梨香です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。
本日は日本医療研究開発機構所長の宮本拓人さんにお話を伺います。宮本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速お話を伺いたいんですが、日本医療研究開発機構、こちらはどういった組織なんでしょうか？
はい、2015年に設立された比較的新しい組織でして、日本の各省庁でそれぞれ実施されていた医療関係の研究開発、これを一元的に実施する機関として設立されました。英語名称はジャパンエージェンシーフォーメディカルリサーチ&デベロップメント、略して AMED、 AMED というふうに呼んでおります。各省庁ではそれぞれの目的に従って、例えば厚生労働省では医療現場に貢献するため、文部科学省では科学技術としての、ライフサイエンスの発展のため、あるいは経済産業省では産業としての医療の発展のためと、それぞれ目的がありますけれども、やっぱりバラバラに実行されていたのでは統一性がなくて効果も上がりにくいという問題意識がありまして、でこのAMEDができて、主にこの3省庁から大きな予算をいただいて、研究開発をAMEDにおいて一元的にやっています。これによって我々は医療分野の研究開発を一刻も早く実用化して、患者さんご家族のもとにお届けするということをAMEDの理念としております。
各省庁でやっていたことを一括で行って、より向上を期待できるということですね。
例えば文部科学省でやっている感染症の事業があり、厚生労働省でやっている感染症の事業がありと、バラバラに行うのではなくて、我々のところでどういった事業構成が一番いいのかといったことを考えたり、あるいは研究開発のそれぞれフェーズが異なってきますので、そこをうまくつなげるように、よく研究開発の谷というふうに呼ばれるんですけれども、研究が出来上がってから現場に届けるまでの間にギャップが生じてしまって、ここの部分がうまくつながらないので、せっかくいい研究の成果があったり研究の芽があったりするのに、患者さんのもとに届かないという問題があったので、こういった問題を解決するための組織としてAMEDが生まれました。
はい、AMEDさんの対面先というのは医療関係者ということになるんでしょうか？
医療関係者よりも前の段階で研究開発の部分を担っておりますので、もちろん病院など医療現場で研究されている方もいらっしゃいますので、そういった方とはお付き合いがありますけれども、主にそういった研究病院ですとか、あるいは大学その他の研究機関、企業でも研究をやられている方々、あるいは企業の中で医療関係の実用化に向けた研究開発をしているところ、そういったところを普段お付き合いをさせていただいております。
はい、AMEDさんには医療研究者の方たちが集まってるんですね。
どういった方々が多いかといいますと、AMEDの中にはもちろんお医者さんもいらっしゃいますし、私どものワシントン DC 事務所の副所長の鶴見は医師免許を持っておりまして、医学博士、こういった現場での医療のバックグラウンドを持っていて、さらに博士号を持っていて、研究開発の現場で実際に研究をされてきたような方々、それから私のように現在も文部科学省に籍を置いているんですけれども、いわゆる役人で、そこから出向で日本医療研究開発機構 AMEDの方に派遣されてきておりますので、こういった行政のことをやっている、他にもですね、大学から出向で来られている方ですとか、我々の相手先になる研究機関から来られている方もいらっしゃいます。
これまでの具体的な活動内容を教えていただけますでしょうか？
AMEDと全体としては様々な取り組みがありますけれども、最近ではやはり COVID-19 への対応に重点を置いて活動しています。例えば米国と COVID-19 対策に資する共同研究の公募も実施しています。これは公募なので、 AMEDと自身が研究を実施するのではなくて、大学の先生などが日米でチームを組んで応募していただいて、採択されると研究費の支援を日米それぞれから行うというような形で実施しております。AMEDからは研究費の支援をやっております。
本当に相互にメリットがございますよね。
そうですね、
はい、そういった研究ですとかサポートされているということですね。
はい、私どものワシントン DC 事務所は2016年11月に開設したんですけれども、今後は新たに米国側の研究機関との協力プロジェクトを実施するために調整を今取り組んでいるところです。
はい、ワシントン DC が2016年とこれまでやられてきて、手応えとか感触はいかがでしたか？
手応えと申しますか、はい、実はすでに A メドができる前から日米での研究開発の協力体制というものは省庁間でできておりました。私ども A メドは米国側は主に国立研究機関として国立衛生研究所 NIH というメリーランドに本部がありますけれども、ここの機関と主な協力体制を築いています。機関としては2016年に設立してすぐに協力のための覚書を締結しているんですが、それ以前から歴史的には日米医学協力計画という感染症を中心とした共同研究のプロジェクトを実施しています。これは少し遡りますけれども、1965年に佐藤栄作総理とリンドン・ジョンソン大統領が共同声明でアジア地域に蔓延する感染症などへの対策を行うための研究を行うと、これに合意して始まったプログラムで57年に及ぶ歴史があります。これの実施を現在 A メドにおいてやっております。
長い歴史の中でもそういうやり取りがあって、アメリカ政府と連携つながりもあるということなんですね。
はい、実は表に出るような活動というものはあんまりなくてですね、先ほど申し上げたような日米医学協力計画といった日米の信頼関係の土台の上で、現在我々が主に取り組んでいるのは感染症 COVID-19 がありましたので、これとあとがん分野での研究協力に向けた調整を行っています。我々の業務は米国内の研究機関との調整や交渉などが業務の中心ですので、日系のコミュニティの皆さんとの接点というのは少し少ないところがあるんですけれども、はい、まあ、今後米国と共同での関連イベントなども企画しておりますので、両国相互のメリットにつながるような活動を目指しておりますので、ご支援いただければ幸いです。
はい、ありがとうございます。それではですね、今後の活動内容をお伺いしたいんですが、ご予定されているものはございますか？
はい、今年2022年の6月17日に日本大使館においてカンファレンスを予定しております。第9回 US Japan Conference on Oncology という学術会合で、これオンコロジーというのはがんなど体にできる腫瘍に関する学問です。
はい、
で国立衛生研究所 NIH をはじめとする米国内の研究機関に所属している日本人研究者の方々、こういった方々が中心となって今回のイベントを企画していただいてまして、在米の日本大使館と我々 A メドの共催という形で実施しております。今年で第9回目を数えるイベントです。去年はオンラインで実施をしまして、100人を超える参加者がいらっしゃいました。で今年はですね、大使館の隣にある旧大使公邸で、ここで実際にインパーソンで開催をしまして、同時にハイブリッドとしてオンラインでの中継も行います。
オンコロジー、どういったことをお話しされる予定ですか？
はい、今年のテーマはストレングセニングジャパン US キャンサーリサーチコラボレーション、日米のがん研究協力の強化と題しまして、招待者としましては米国の国立がん研究所 NCI のスティーブン・ローゼンベルグ先生、日本からは慶応義塾大学の川上豊先生など、がん研究の分野においてそうそうたる面々に最先端の研究内容、それから日米協力のご経験、考えなどを伺いたいと思っています。今回がんをテーマとしたカンファレンスを行いますけれども、アメリカでもバイデン大統領からがん撲滅に向けた新たなイニシアチブが発表されたところです。これまでバイデン大統領が副大統領時代に立ち上げたがんムーンショットという計画が現在も行われているんですけれども、このがんムーンショットの新しい目標というものが発表されていますので、がん研究はアメリカでも盛り上がっているところですので、ホットトピックとしてこの研究をやっていけるかと思っています。
がんについては本当にこれまでもたくさんの方々が長い間研究されてきたと思いますが、これからもやっぱり大きなテーマでもありますよね。
もちろんそうですね。がんについては昔からその、食べ物に注目をする研究だとか、あるいは遺伝的な要素がありますので、遺伝子に原因があるんじゃないかと、こういったいろいろトピックがありましたけれども、最近では免疫を活用してがんを克服するという、がん免疫療法がホットトピックになってますので、こういった分野での最新の研究成果をカンファレンスでも聞けるかと思っています。
そうなんですね。質疑応答の時間などはありますでしょうか？
はい、それぞれのセッションの後に Q&A のセッションを20分間ずつ用意しております。オンラインでもチャットの部分から質問を入力していただければ、モデレーターが、うまく拾って質問をすることができるかと思います。
はい、そうなんですね。こちらは一般の方も参加できるんでしょうか？
もちろんです。がんの研究ということで少し専門的な部分があるので難しい内容もあるんですけれども、日米がどういうふうにしたら協力していけるのかといった議論をしますので、一般の方でもご登録の上参加いただきたいと思います。
はい、インターネットでホームページから申し込みをするということですね。
はい、在米日本大使館のホームページまたは日本医療研究開発機構 AMED のホームページから検索をしていただければ、このイベントの案内を出ておりますので、そちらのページから登録をいただければと思います。
はい、ありがとうございます。旧校庭で行われるということで、なかなかお邪魔できるところでもないので、また雰囲気も随分違ったイベントになりそうですよね。
そうですね、立派な会場を大使には提供いただきましたので、
はい、
このイベント第9回を数えておりますけれども、これまでもたびたびこの旧大使公邸をお借りしてやっておりますので。
あ、そうなんですね。
去年はですね、イベントの結果概要を学術専門誌に投稿しまして、ワールドジャーナルオブオンコロジーという雑誌に掲載をされております。
あ、では世界でも注目されているイベントでもありますよね。
世界にご報告をしております注目をこれからもいただけるように、我々のプログラムをうまく練ってやっていきたいと思います。
そうなんですね、ありがとうございます。こちら6月の17日、日時場所などをもう一度ご紹介いただけますでしょうか？
はい、2022年6月17日米国東部時間朝8時半からワシントン DC の日本大使館旧大使公邸において、インパーソン、現場での開催とオンラインでの開催同時中継で行います。ご参加いただける方は日本大使館のホームページまたは日本医療研究開発機構 AMED のホームページからこのイベントを探していただいて、そこから登録フォームに登録をお願いします。
ありがとうございました。それではですね、宮本さんについてちょっとお伺いしたいなと思うんですが、AMED さんに宮本さんが派遣されたのはいつからでいらっしゃるんですか？
こちら米国に赴任しましたのは昨年の3月からになりますので、赴任して1年ちょっと過ぎたところになります。
アメリカにいらっしゃったのは何回目でいらっしゃるんですか？
2回目になります。あ、はい、10年ほど前にカリフォルニアにいたことがあります。
これは文部科学省の方からお仕事でいらっしゃってたんですね。
大学で研究員をやっておりました。
今回2回目のアメリカということで場所は違いますが、いかがですか？
場所が違うので、はい、西海岸と東海岸で少し雰囲気が違うなというふうに感じました。
おお、例えば
カリフォルニアですと知らない人ともはいと挨拶をしてたんですけれども、はい、ワシントン DC では、初めて会う人とははいというよりはどちらかというとハローの方が多いような感じがしました。
あ、それは場所からやっぱり違うもんなんでしょうかね。はいとハロー、はいはもうちょっとカジュアルな感じでしょうかね。
はい、地域的な違いがあるのかなという、少し気候が違って人々の乗りも違ったりっていうところもあるのかなというふうに少し感じました。
そうですね、ワシントンはやっぱり特別区というところなのでちょっと雰囲気が違うんでしょうかね。
どちらかというと襟をビシッと整えてやっぱり首都ですよねという気もします。
お住みになっていかがですか？
住みましたけれども、その COVID-19 の流行でなかなか出歩けなかったところがありますので、これからはこちらの生活にも慣れて、はい、いろんな方々と交流を広げていきたいと思います。
生活が少し変わったと思うんですけれども、何かご自身の考え方が変わられることなどございましたか？
実はその外国に勤務をするのはアメリカ以外でも韓国の日本大使館に勤務していたこともあるんですけれども、それの経験と同じでやはり相手方の事情がどういうふう ことにあるのかと、で相手方にこれをお願いしたいときにはどういった点をフォローしてあげればいいのかっていう、こういうことをよく考えて我々としてもサポートをしてあげると話がよく進むなという経験はどこの国に行ってもやはり同じだと思いますけれども、
はい、
そういったことを感じますね。
あ、そうなんですね。
形式的には例えばですね、
はい、
日本の年度だと7月に始まって予算の年度も4月から始まりますと、でアメリカは10月からですから、はい、共同研究のプロジェクトを立ち上げるときにはそれぞれ何年度の予算でいつまでに執行しなければいけないのかといったような議論をしたり、どちらかというと日本側の事情の方が厳しいことが多いんですけれども、
そうですよね、本当年度始めが違いますよね。確かにお仕事の上で日本は4月からアメリカは10月からということで、これ帳尻合わせたり会議でこうデータを提出する際とかもかなり大変ですね。
そうですね、やっぱりこういった基本的な事務のバックグラウンドの違いというところもありますし、あるいはそれぞれの相手方が所属している省庁の目的だとか、あるいは外交上のアジェンダがそれぞれの国でどうなっているかといった、そういった違いまで踏まえてやると仕事に少し広がりが出てくるようになるかと思います。
本当私たち一般人としては学校も日本は4月からなんですけども9月からアメリカでは始まるので、これだけでも戸惑ったりとかしますが、やっぱりエイムドさんのように大きな組織になると本当に大変なことですよね。相手に合わせるということですね。
相手の事情をよく理解した上でどこに落としどころがあるのかというのをお互いに探っていくと、なかなか難しい部分もあるんですけれども
すり合わせて落としどころを見つけるということですよね。ありがとうございます。これまでの経験の中では韓国そしてカリフォルニアにお住まいになっていらっしゃいましたけれども、全体的に見てご経験則上いかがでいらっしゃいますか？
文部科学省の中ではもちろん省内での仕事もたくさんありますけれども、外部の機関に派遣しての仕事もたくさんありまして、例えば内閣府に出向していた時は東日本大震災直後の日本全国での節電キャンペーン、
はい、
発電所が止まって電気が足りない夏が来るという時の節電キャンペーンの仕事をやりましたし、あとその後にはですね、福島第一原子力発電所の廃炉、これに関する技術計画の策定なども法人に出向してやっておりました。幅広い経験をさせていただいています。で今回私日本医療研究開発機構というところに来ましたけれども、ライフサイエンス系の仕事は初めてになりますので勉強することばかりです。
これまでのご経験が別の場所でも活かされるっていうのはありますよね。
そうですね、私は結局研究開発を中心に携わっていますので、どこの組織でも研究開発の計画をどういうふうに立てるといいのかとか、あるいは研究費というものはどういうふうに執行されるものかといった、こういった基本的なルールはどこでも一緒ですし、あと交渉をすること、相手の機関とどういった合意を導いていくかといった、そういったことについては基本的なルールはどこに行っても同じかと思いますので、そういったスキルは使えると思います。
はい、これからも日本のためによろしくお願いいたします
ありがとうございます。ご支援いただければ幸いです。
それではですね、最後になりますがゲストの方にお伺いしているんですが、宮本さんのお好きな曲、リクエスト曲を1曲いただきたいんですが、ございますでしょうか？
はい、ブルーノ・マーズのマリー・ユーという曲です。もう10年ほど前の曲になるんですけれども、長いこと流行っていまして、結婚に向けた気分を盛り上げてくれました。
結婚に向けた気分って、
もう以前結婚したんですけれども、ラジオとかで流れていて盛り上げてくれました。
そうだったんですね。宮本さんのもしかしてこの歌詞でプロポーズされたということでしょうか？
プロポーズではないんですけれども、はい、結婚式の準備などでも聞いていました。
では結婚式では
使いました。
そうだったんですね。それでは宮本さんの結婚までに至った曲、そしてウェディングの思い出の曲、ブルーノマースのマリーユー、番組の最後にお送りしたいと思います。宮本さん、本日はお忙しい中貴重なお話ありがとうございました。
お時間いただきましてありがとうございました。
本日は日本医療研究開発機構所長の宮本拓人さんにお話を伺いました。